夢を語ろう、ドリームオン。
こんにちは、ドリームオン広報担当のキムクナです。
同じくドリームオン共同代表の中村翼です。
夢を語ろうドリームオン。この番組はドリームオンの活動の歩みや夢を追求し続ける人へのインタビューを通じて、ご自身の夢や将来について考え、新たな一歩目につながるヒントを提供するための番組です。毎週金曜と土曜夜7時にラジオ形式で配信をしていきます。お仕事帰りや週末のお時間のある時にお耳だけ貸していただけたら幸いです。それでは最後までお付き合いください。はい、それでは先週の夢物語ですね、
はい、
山本豪輝さんに来ていただきました。
はい、
はいはい、いかがでしたか。
そうですね、私前々から、知ってる知り合いなんですけども、改めて聞いた中で印象的だったのは、自分を変えた一言みたいなところで、大学院的に社会人の先輩からもらった一言で、何か新しいことを やりたいと思った時に、今やってみたらいいじゃんっていうふうに言われて、そうだなと気づいて、学生団体を立ち上げて、でそれの中でいろんな人と知り合ってって、どんどんこう動きが加速していってみたいな話があったと思うんですけども、そのやっぱ、気づきというか、別に学生だからできないとか、じゃなくて学生でもできることがあるし、っていうところに、そういう社会人の方の一言で動けるようになった。そういうのが次の動きとか、今後社会人になってからのさらに動きにつながっていってっていうので、すごいそれが大きかったんだなっていうのを思ったのと、そのためには多分そのなん かもやもやしてるとか、そういう気持ちをちゃんと伝えていたからこそ、そういうアドバイスをもらえたっていうので、やっぱり発信していたのが良かったのかなというふうに思いましたね。
確かにそうですね。だからちょっと前に私の友人から、人は人でしか磨けないよねみたいな、話を聞いたんですけど、確かに山本さんもいろんな人に声をかけたりとか、相談したりとかしながら、なんか磨かれて、見えたんじゃないかなっていうふうに感じました。確かに私も聞かせていただいたんですけど、この番組もそうなんですけど、やりたいことを見つけたいとか、夢がなくて困ってるみたいな方もいらっしゃると思うんですが、山本さんの歩みを見ていると、意識的か無意識的かは分からないものの、もっと一歩一歩踏み出した先にこうしたらいいんじゃないかなっていう気づきがあって、でそこからやりたいとか、そういう感じではなくて、やった方がいいかもとか、もっとあればこういうことがあればいいかもみたいな感じで、やるべきみたいなところから入って、で自分にできることとか、やりたいことを見つけていかれたんじゃないかなと思うので、すごいヒントになりました。
そうですね。なんか前にあれですよね、クナさんと少し別で話した、個別に話した時に、その山登り、そのある夢っていうのを追いかける時に、最初から山の頂上を決めていく人と、トレッキングのようにいろんなところをこう回りながら、いつの間に気づいたらみたいな、後者に近いようなイメージかなと思ったんですけど、でもやっぱそういう歩みをやっていくと、どんどん道が見えてってっていうので、それをまさに見た気がしました。
そうですね。それができた多分要因として、山本さんって結構、当事者意識じゃないですけど、何かこうしたらいいかもって思うことって、不平不満と表裏、紙一重だと思うんですよね。 それに不平不満に感じて誰かのせいにするか、うん、まあ、自分で動いてみようって思うかは紙一重かなと思ったんですね、うんうん、
確かに。
でそこで山本さんは山本さん山本さんはまあご自分で動くっていう選択をされていたと思うので、うんうん、まあ、そこがすごい間延びでした。
そうですね、確かにそれに、うん、そういうふうに考えられることがまず大事ですね、
うんうんうん、そうですね、うんうん、
いいお話です。
いいお話です、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
では次は活動報告&トピックのコーナーに移りたいと思います、
はい、
ドリームオン活動報告&トピック。
はい、それでは今週もたくさんの動きがありましたね。
もう、はい、若干疲れてますけど
お疲れ様でした。どんなことがあったんですか。
そうですね、まあ、大きく2つあって、1つは、まあ、今ある番組、テレビの番組の、取材をいただいていて、うん、で、うんうん、まあ、単発っていうよりちょっともう密着っていうか、まあ、どちらかというともうこうなんか番組自体一緒に作るみたいな感じなんですけども、それで、まあ、我々の、今お借りしている虎ノ門のシェアシーでの撮影もそうなんですけども、うんうん、一緒にいろいろと取り組んでいただいているスポンサー様と一緒にやっていることとか、うん、まあ、スポンサー様はどういう思いでこう、はい、我々をご支援してくださっているのかって言ったあたりも一緒にご取材いただいていて、
うん、
でそのためにちょっと各社様に回ってインタビューをさせていただいて、
はい、あ
っていうので、うん、まあ、ぐるぐる回って撮ってたみたいな、うんうんうん、そんなのやってました。
そうだったんですね、うん、何社ぐらいスポンサー様回ったんですか。
今回、まあ、尺の都合とかもろもろで、4社、
うん、4社、
はい、うんうんうん、で1社は実は試合誌の方で撮影させていただいてるんですけども、うん、他3社が、うんうん、まあ、各社に行ってというので、
うんうんうん、
させていただいて、もうなんていうんですかね、そのインタビューってある程度こう尺とかも決まってるので、うん、そこでどうやって伝えるかとか、うん、いろいろ現場で調整しながらやってました、う
ん、なるほど、うん、このラジオ番組とはまた違いますもんね。
そうですね、もうなんか本当カチッと尺決まってるんで入れ込むみたいな。
なるほど、
はい、
うんうんうん、ね、いつもスポンサー様ご支援ありがとうございます、
うん、本当にありがとうございます。
うん、これはいつぐらいに放映される予定なんですか。
そうですね、まだ決定はしないんですけど、8月の下旬ぐらいをも、うんうんうん、目処に今放送、はい、予定であります、
うん、あ、なるほど、皆さん楽しみに、はい、そうですね、していただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、あともう一つ、
あ、そうですね、
イベントがありましたね、
はい、6月の14から16日、うん、月曜から水曜で、うん、ジャパンドローンという、はい、ドローンの展示会ですねに出展をしてきましたと、はい、
うんうん、
いうので、まあ、準備風景
本当にお疲れ様でした。
いえいえ、お疲れ様でした。久野さんにも来ていただいて
はい、ね、
いろいろ、うん、まあ、撮影とかしていただきましたけど、
うんうんうん、
こちらは準備風景とかはこれまでお伝えしてきたんですけど、うん、まあ、本番ということで3日間、
うんうん、
まあ、なんでしょうね、マカルメッセの1ホールのところで、
はい、
出展させていただいたんですけども、うん、今回おそらくその対外的なイベントに VR カーというので空飛ぶ車の仮想体験できるものを出したのは初めてで、
うんうんうんうん、
で準備中のところでトラブルありまして、
うん
うん、
どんな
大丈夫かみたいなあったんですけど、うん、
はい、
まあ、その話今日のシーズンテーマコーナーで取り上げますので、うん、ちょっとトラブルがありましたっていうのと、うん、まあでも後でリカバリーしまして、はい、ちゃんと3日間いろんな方に体験もいただけて、
はい、
多くの方とコミュニケーションさせていただけたという
のですね、うん、なるほど、
はい、
じゃあ詳細はシーズンテーマコーナーにてお話しいただけるっていう感じですかね。
久野さんが感じたこともぜひ、うん、お聞きしたいですけど、
はい、わかりました、
はい、
そしたら早速聞きたいので、
はい
はい、次早速、はい、今週の1曲に入りたいと思います、はい、ご紹介をお願いします。
はい、はい、肩で、First Step です、
うん、
どうぞ
どうぞ。
What are you thinking? You're about 100 feet away. Breathe out and breathe in and be brave. Positive thinking, a little closer every day. You'll find it within, you'll find it within. She might feel the same. Get out there, get your shit together. Then you can say at least I've tried. With the first step, move on up, don't let it slip. You're the one who writes your script. We stumble and we fall back on our feet from the first step that we take. It's always something, there's always something in the way. Million excuses to take. But once you get there, it'll be worth that little while. It's better to try and fall than not to try at all. She might feel the same. Get out there, get your shit together. Then you can say at least I've tried. With the first step, move on up, don't let it slip. You're the one who writes your script. I've never been closer. The daydream every day as I'm getting older. With the first step, move on up, don't let it slip. You're the one who writes your script.
はい、肩でファーストステップでした。
はい、
はい、それではシーズンテーマコーナーということで、はい、はい、先ほど、ちょっとはぐらかしたジャパンドローンの出展報告の中身をですね、
はい、
聞かせていただきたいなと思っています。
はいはい、
私もちょっと寄らせていただいたんですけど、
はい、
結構そうですね、KDDI さんとか、
はいはいはい、
ドコモさんとかソフトバンクさんとか、
はいはい、
そういったなんかキャリアの、出展が多くて、
そうですね、
はい、うんうん、もちろん中小企業さんもあったんですけど、
はい、
すごいでかかったですね。
そうですね、
すごい目立ってましたね。
なんかもうモーターショー張りのなんかこうブースがドーンって立ってて、
はい、
っていうので、なんか私も数年前行った時は、はい、あまりそういう大手さんではなくて、ベンチャーとか、
うんうんうん、
中小企業とか、あとは一般社団法人みたいなところとかの人たちがブース構えてっていう形だったんですけど、う
んうん、ああそうだったんですね。うん、
もはや、うん、そのモーター召喚が若干、まあ規模はちょっと例年よりは縮小してるみたいですけども、にしてもかなりなんていうか、人もちゃんとこう、うん、そのブースに専門の人というか、うん、配置されて、
うんうんうん、
はなんか、うん、まあお金かかってるって言い方がいいのかわからないですけどしっかりしてるなっていう、はい、そんな感じでしたね。
うんうん、なるほど、うん、そうですね、うん、あとはまあ全体的な様子もそうなんですけど、うん、ドリームオンのあのブースはどんな感じだったんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、我々大型ドローンゾーンっていう、まあ他にも、はい、なんですかね、本当に大きなドローン、まあ、3メーター、うん、3メーターぐらいの、機体サイズのものとかを出展されている企業というか、まあ、企業だったり団体さんの横、うんうん、そのコーナーに置かせていただいて、うんうん、VR カーを展示してたんですけど、
うん、
初にさっきのちょっとお話したと、まずトラブルがありましたというところで、
あ、そうですね、
そう、動かそうとしたらですね、なんかうんうん、VR で見える映像が、まず何ていうんですか、急 90度おかしな方向になってるというか、うん、あ水平が、はいはいはい、水平方向に見えるはずがこう垂直になってて、うん、機体が横に転がってるような状態になったり、はい、空を仰いでたり、はい、あとはなんか、うん、空と雲内装の、あの、うん、見えるところがすごい振動して見えてて、なんだこれはと、で、うんうん、あのなんか無理やりこうセンサーでこう位置を、座ってる人のセンサー位置を判別してやったりしてるんですけど、うんうん、それで無理やりこう調整してできなくはないんですけど、はい、なんかそのすごい振動してたりして気持ちよくなっちゃうかなというので、うんうん、もうとてもとても体験厳しいなというので、うんうん、急遽そのセンサーの部品買って買い替え、うん、あの取り付けてみたんですけど、うんうん、ダメで、
あ
で最終的にはあの、うん、オキュラスっていうヘッドセットを使ってるんですけども、
はいはい、
それを交換して治ったと、
はい、あそうだったんですね。
そう、あれもそこを故障するとあまり思ってなかったんですけど、
うんうんうんうん、
どうやらそこが壊れてしまったみたいで、
うん、
でまあそれが分かって変えたのが月曜日に福谷さんがちょっとそれを、うん、そのヘッドセットの方を近くの、はい、赤嶺さんの近くの売ってるところに買いに行って、
うん、はいはい、
で戻ってきて調達してっていうので夕方に修理したら
回
って、うん、1日目の最後から体験を復帰できたと、
うん、そうだったんですね、はい、
そんなのがあったんですが、うん、まあ、あの、うんうん、そのできてない時も機体、うん、あの VR カーという車があったので、うん、それをこう、うんうん、見て足を止めてくださってる方がいたり、
うんうんうん、
まあ、2日目以降はその体験もしながらっていうので、
うんうんうん、
かなりの多くの人に足を運んでいただきまして、
うんうん、
それカウントしてないんですけど、
うんうん、
ハーフ500部持ってたの全部なくな、2日目でなくな、うん、のちょ途中でなくなって、
うんうんうん、
でもう一個別に持ってたパンフートを配ったので、うん、まあ、多分1000人ぐらいの方には、うん、あの何人かこう知っていただいたんじゃないかなと、
うんうん、あ、なるほど。いや1日目は大変でしたね。
そうですね、
もう焦りましたね。
そう、もうで、なんていうんですかね、その、
うん、
原因が分かってればまだいいんですけどね、分かんない中なんで、うん、もう、
うんうん、
あらゆる手をやってみてみたいなところで、うん、最後まあ復帰してよかったですけど、
そうですね、
復帰しなかったら3日間ただ車を置いただけみたいな、
うん、本当に展示会だけでしたね。
そうそうそう、
私たちは体験をしてほしいっていうのが、
そうそうそうそう、
あの肝なので。
そうなんですよ、
うん、
でしかもその、
でも、はいはい、
あの、うん、車を置いていてダミーでプロペラがついてると、うん、なんで、はい、なんか飛びそうな気もするけど、そのサイズ飛ぶんだっけとか、
うん、
あと片側にしか、あの展示スペースの都合上片側しかプロペラつけてなくて、
はい、
左側しか、
はいはい、
なんで、うん、右側ついてないよねみたいな、そのパッと見た方からすると、うんうん、これは飛ぶんですか、うん、とかっていう第一世代でそれなんですよ。いやで、はい、いやこれ飛ばないんですと、これは仮想体験するための、まあ、シミュレーターみたいなものですみたいな話から、そういうある意味のコミュニケーションのきっかけみたいになってたんですけど、
うんうんうん、
それが下手したら体験もできませんと、うん、ただの置物でしかも飛びませんみたいな、うん、いうことになりそうで危なかったです。
そうですね、うん、何をしに来たんだっていう感じに、ね、なりますよね。
危なかったです、
うん、はい、危なかったですね。でも治ってよかったです。
そうですね、はい、
うん、2日目に私行ったんですけど、はい、2日目は結構あのお客さん並んでましたよね。
そうなんですよ、あの、まあ、1回3分半ぐらいのコンテンツなんですけど、うん、まあ、入れ替えとか、はい、まあ、今消毒とかもしないといけないんで、まあ、5分ぐらいは1人、
うん、
その一、うん、回しにかかると、うん、でそうすると、まあ、あの皆さんやりたいですって言ってくださって、
うん、
ってなってもどうしても並んでしまうっていうのがあり、
うんうん、
まあ、で、
うんうん、
マックスでマシも1日、まあ、すごい頑張って100人、うん、まあ、でも実際いろいろと、うん、あのちょっと車もパソコン休めたりいろいろしなきゃいけないんで、
うんうんうん、
まあ、50人ぐらいに体験いただいて2日目、
うんうん
うん、で3日目も同様っていうので計100名ぐらいの体験いただいたのかなと。
そうですね、いいですね、
うん、
まあ、実際あのどんな方が多かったんですか、うん、体験に来ていただいた方には。
そうですね、まあ、年齢層は結構幅広くて、下は中学生の方から、は
い、うん、
まあ、あの平日でどういうあの状況なのか分からないですけど、まあ、中学生の方も来てこられ、うん、見えて、で、うん、上は結構お年配の方ま で、
うんうん、
で一般 の、 その見学、あのドローンに何らか興味があってっていう方もいらっしゃいますし、
はい、
あとはあの企業さん か、うんうん、あと自治体の方とか、
うんうん、
あとまあ国会議員の方とかも来られてて、
うん、
でまあ我々あのちょうど乗っていただけたのでよかったんですけど、うんうん、本当にいろんな分野の方が来られてたかなという印象でした、
うんうん、そうなんですね、うんうん、乗った実際体験した方はどういった反応が多かったんですか、
う
ん、
そうですねやっぱあの、うん、乗る前は、はい、まあ、まず乗ってみようみたいな感じの、
うんうん、
まあ、感じなんですけど降りた後大体皆さん第一声すごいねって言っていただいて、うん、でなんか、うんうん、あの若干なんていうんですかそのふわふわした感じが残ってるみたいな人もいたり、うん、あとはその本当にやっぱ空飛ぶ車がこういうのが5年後10年後こういうふうに飛ぶんだっていうのでよく理解できましたみたいな感じで言っていただけて、
うんうんうんうん、
今まさに我々これやってる目的ってそういうなんていうんですか未来を体験してもらって自分の自分ごとというか、
うんうんうん、
まあ本当に自分が体験しうる世界なんだと今後っていうのを理解いただけたっていう意味では、
うん
うん、もうその目的にはかなりかなったものになっているのかなっていうふうには改めて感じましたね、
うんうんうん、そうですね、うん、まあ、こういうあの世界になるんだって、うん、私たちが本当に目指してる、うんうん、やりたいことですもんね、うんうん、体験してほしい経験してほしい そこから、うん、まあ、正解っていうのはないかもしれないけど、うん、考えるきっかけにしてほしいっていうのが私たちがやってることだと思うので、そうですね、うん、今回は出展していろんな方に体験していただけて、
そうですね、
本当に嬉しいですね。
そうですね、やっぱりその体験すると、
うん、
そこからまたコミュニケーションが生まれるんですよね。
うん、
で、お互いこうその同じ体験をしてると、ここ、まあ、ここが良かったみたいな話もそうですし、
はい、
あとはもっとこういうこともあり得るんじゃないですかとか、例えば、あの、まあ、安全面の話だったり、
はい、
あとは、例えばもっと何ですか。同時に飛ぶこともありますよねとか、
うんうんうん、
まあ、なんていうか一旦その話の土俵が、
うんうんうん、
同じところに立ってて、
うんうんうん、
でその上でまた次の話ができるので、
うんうんうん、
そうすると毎回こう同じ議論するんじゃなくて、
うんうん、
あるベースのところも共通の体験として持っててっていうのは、
うんうんうん、
すごくやっぱり議論する上でも有用だなというふうには思って、
うんうん、
改めて感じたところですね。
うん、そうですね、うん、なんか共通言語までいかなくても共通のイメージを持っていると、
うん、そうなんです、
うん、あれそれでもう伝わったりするので、
そうなんですよね、だから、うん、あのやっぱどうしてもペン展示ってなるとポスターだったり、うんうん、コンセプトムービーみたいな動画だったりで、はい、まあ、一定それでももちろん伝わるところあると思うんですけど、
うん、
その、
うんうん、
例えばその風を感じるとか、
うんうん、
まあ飛んだ時の加速度とかそういうのって言語だったりムービーでは伝わらないところなので、
うんうんうん、
その今まで伝えてたコミュニケーションの方法を、まあ、量ができるというのか、
うんうんうん、
他の感覚器を使ってコミュニケーションできるっていうのは、
うん
うん、やっぱ VR のすごいところだなっていうのは思いますね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、今の段階ではドローンで空を飛ぶ体験とか、
うん、
あのこれからフレックスパークに向けて宇宙を体験したりとか、
うん
うんうん、あとはいろんなコンテンツを作っていく予定ではあると思うんですけど、
うん、
まあ、飛ぶっていう体験だけではなくて、
うん、
まあ、未来の生活がどんなものかとか、そういったところまで一緒に作っていければもっと議論の幅って広がりそうですね。
そうなんです。もうあの私の頭の中にはいくつかあって、
うんうん、
それをどうやって実現するかっていうのを昨日帰り道一応、
うん、
メンバーと一緒に車で帰ってきたんですけど、
うん、
そこでもずっと話してて、
はい、
まあ、あの移動関係じゃないその先の別の体験について、
うんうん、
まあ、具体的に言うと買い物とか未来の買い物ってどういう風にしてるんだろうみたいな話をしてました。
はいはい、
また言葉で伝える部分もあるかもしれないですけど、
うん、
コンテンツにして体験いただけるものを作ったら、うん、いけたらなと思ってますね、
うんうん、そうですね、うん、本当にでもそのためにはいろんな方の視点があった方が解像度が高まると思うので、
うん、
ぜひ本当にあのいろんな方に、
はい、
あの参加して、はい、一緒に未来を作っていけたらなと思っているので、
そうですね、
はい、
なんか
気軽に連絡してほしいですね。
ですね。であと、まあ、今回はそのドローンの展示会だったんですけど、うん、なんかイメージで言うとその未来の、うん、展示会というか、
うん、
なんか未来ってこういう、まあ、別に技術っていうだけじゃなくて未来の生活ってこういうのになりうるんだよねみたいなのが、
うん、
なんて言うんでしょう、あの本当に体験できる 場っていうのがあると、
うんうん、
そこから発想だったり、
うん
まあ、気づきがいろいろ得られるかなと思って、
うん
まあ、それが多分フレックスパークって言ってるやろうとしてるものだと思うんですけど、うんうんうん、なんか我々だけっていうよりはやっぱり皆さんいろんな業界とか興味関心の人たちが集まった未来像が描かれた場みたいなところがあってそこにまあ、入ってみてどういうことをやりたいかとか、まあ、どういう生活になりうるんだとか議論ができる場があるといいなっていうのを妄想しています。
うん、それがフレックスパークになるわけですね。
ですね、そうですね。
ね、
うん、
はい、はい、これからが楽しみですね。
ですね。
うん。私、本当に1時間ぐらいですね、
うんうん、
しか入れなかったんですけれども、うん、ちょっとお手伝いで外回りをしたりとかしたんですが、うん、そうですね、結構個人個人とお話ししながらこういうシミュレーションやってますよって話をしたりしたんですけど、うんうん、結構やっぱり若い方とか、
うん、
あ個人的に興味がありますみたいな、
うんうん、
実際ブースで、まあ、その時働いてる方ですね、
うんうん、
作業とかしてる方々だったんですけど、
うん、
はい、興味がありますみたいな、
うん、
一緒に自分も参加したいですみたいな、うん、そういう反応をしていただいた方の中に結構若い方が多くて、
あ、はいはいはい、
なのでまあ、そういう、まあ、興味関心のある方には、うん、ぜひ、まあ、個人的な関わりでもいいと思うので、
うん、
一緒にできると嬉しいなと感じましたね。
なんかあれですね、うん、メンバー問い募集の問い合わせとかでしてくれると嬉しいですし、
そうですね、
うん
うん、
なんか個人的に話しててもそういう感じでどうやったらこう参加できるんですかみたいな問い合わせも、
うんうん、
コミュニケーションなんかいただいてたので、
うんうんうん、
そういう話が今後出てくるといいなと思いますね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、まだまだ私たちの活動が広く知られてるわけではないと思うんですけれども、うんうん、知ったら一緒に参画したいっていう方は多いと思いますので、
うん
うんうんうん、頑張ってコンテンツとか体験とか私たちも、うん、作っていければなと思いますね。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではですね、番組後半の明日の夢物語は、
うん、
今週はお休みとさせていただきます。
はい、ちょっと私がなかなかジャパンドローンに張り付きで時間が取れずと、はい、いうところでちょっとお休みさせていただきます、
うんうん、はい、はい、ありがとうございます。で、ジャパンドローンの、まあ、今回は速報ということで、うん、まあ、出展の様子などをお伝えしたんですけれども、はい、まあ、来週の番組ではその後、うん、まあ、どういう動きがあるのか、
うん、
あったのかみたいなことをお話ししていただけるんですかね。
そうですね、
うん、
本当にまだちょっと終わって間もないので、
はい、
映像の整理みたいなのもできてないんですけども、
うんうん、
さらにはそのいろいろ名刺交換とかもさせていただいて、そこで生まれた話みたいなところを少し振り返りというか、
はい、
しながら、まあ、どういうことが生まれたのかというのをお話しできたらなと思います。
うん
うん、
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
はい、今日も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週も聞いていただければ幸いです。
はい。
はい、それではさよなら。
さよなら。